2020年6月28日礼拝を始めます。賛美歌226番一節のみ歌います。ご起立できる方はご起立ください。ご着席ください。本日の礼拝のために一言お祈りを捧げさせていただきます。御在天の父なる御神様、今日も御前に集うことが許され、あなたのお恵みに感謝申し上げます。大雨が降る中での礼拝でありますが、一同の足も守られました。教会に向かっている方がいらっしゃいましたら、どうかその足元が守られ、速やかに教会にお届けください。九州地方は連日の大雨で家の浸水被害など多く出ています。どうか災害に見舞われ、悲しんでいる人々にキリストの福音が届けられますように。この御子救い主であるキリストを信じて永遠の命へと至らせられる喜びを分かち合えますように。私たちの手の技も主に喜ばれますように。どうぞ知恵をもお加えください。すぐる一週間、言葉による罪をなどで犯した罪をどうかお許しください。どうか私たちの真心からの礼拝をあなたが受け止めてください。そしてあなたのご栄光が表される礼拝とさせてください。とりわけ大雨で被害に遭っている九州地方などの今朝の礼拝がどうなっているか非常に気になるところでありますが、どうか守られますように。どうぞ教会の働きが弱められることなく、たゆみない歩みを成していくことを得させてください。どうぞこの場において、最初から最後までキリストが真ん中にいまして、この礼拝をお導きください。奉仕者一同を豊かに用いてください。イエス・キリストの尊いお名前に感謝してお祈りをお捧げいたします。アーメン。では主の祈りを唱えます。主の祈りは修法の裏にもございます。主の祈り。天にまします。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせすため、 御国を来たらせたまえ。御心の天になるごとく地にもなさせたまえ。我らの日用の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。では聖書朗読をいたします。本日はヨハネによる福音書4章5節から26節です。新約聖書169ページをお開きください。それでヤコブがその子ヨセフに与えた土地の近くにあるシカルというサマリアの町に来られた。そこにはヤコブの井戸があった。イエスは旅に疲れてそのまま井戸のそばに座っておられた。正午頃のことである。サマリアの女が水を汲みに来た。イエスは水を飲ませてくださいと言われた。弟子たちは食べ物を買うために町に行っていた。するとサマリアの女は、ユダヤ人のあなたがサマリアの女の私にどうして水を飲ませてほしいと頼むのですかと言った。ユダヤ人はサマリア人とは交際しないからである。イエスは答えて言われた。もしあなたが神の賜物を知っており、また水を飲ませてくださいと言ったのが誰であるか知っていたならば、あなたの方からその人に頼み、その人はあなたに生きた水を与えたことであろう。女は言った。主よ、あなたは汲むものをお持ちでないし、井戸は深いのです。どこからその生きた水を手にお入れになるのですか？あなたは私たちの父ヤコブよりも偉いのですか？ヤコブがこの井戸を私たちに与え、彼自身もその子供や家畜もこの井戸から水を飲んだのです。イエスは答えて言われた。この水を飲む者は誰でもまた乾く。しかし私が与える水を飲む者は決して乾かない。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命に至る水が湧き出る。女は言った。主よ、乾くことがないように、またここに汲みに来なくてもいいようにその水をください。イエスが、行ってあなたの夫をここに呼んできなさいと言われると、女は答えて、私には夫はいませんと言った。イエスは言われた。夫はいませんとはまさにその通りだ。あなたには5人の夫がいたが、今連れ添っているのは夫ではない。あなたはありのままを言ったわけだ。女は言った。主よ、あなたは預言者だとお見受けします。私どもの先祖はこの山で礼拝しましたが、あなた方は礼拝すべき場所はエルサレムにあると言っています。イエスは言われた。婦人よ、私を信じなさい。あなた方がこの山でもエルサレムでもないところで父を礼拝する時が来る。あなた方は知らないものを礼拝しているが、私たちは知っているものを礼拝している。救いはユダヤ人から来るからだ。しかし誠の礼拝をする者たちが霊と真理をもって父を礼拝する時が来る。今がその時である。なぜなら父はこのように礼拝する者を求めておられるからだ。神は霊である。だから神を礼拝する者は霊と真理をもって礼拝しなければならない。女が言った。私はキリストと呼ばれるメシアが来られることは知っています。その方が来られるとき、私たちに一切のことを知らせてくださいます。イエスは言われた。それはあなたと話をしているこの私である。本日の聖書箇所から 求む神の礼拝者と題して説教をさせていただきます。聖書には水に関する話題が多いことに気がついておられると思います。中でもヨハネによる福音書は水の言葉が一番多く出てきます。水はすべての人間にとって肉体だけでなく霊を生かすものとして語られています。梅雨のこの時期ですが、近年の気象の変化により九州北部で大雨が降り、その影響で土砂災害などが起こっています。神奈川県の逗子でも数日前でしたか、歩道を覆う小規模な崖崩れが起こっています。日本の土壌は今や水浸しで、乾く間がないうちにどんどん雨水が追加されてしまうようで、なんとなく怖いです。雨水は少なすぎても多すぎても災害となり得ます。聖書にはノアの箱舟における大洪水の出来事の他には、水害の出来事の記載がほとんど見当たりません。どちらかというと雨が降らないことによる干ばつの問題の方が印象に残ります。パレスチナ地方はいろんな気候が入り混じっていることでも知られていますけれども、荒れ野や石地のような乾燥地帯で土ぼこりが立つイメージが馴染んでいて、オアシスが貴重な水場であるのを想像できると思います。水をめぐってさまざまな人間ドラマも垣間見えます。井戸は人々が集まる人生の交差点のような場所だと個人的に思います。ここに出てくるヤコブの井戸は代々受け継がれるならば2000年ぐらいの長きにわたって使われていることになります。イエス様はガリラヤへ向かう旅の途中にやってきました。彼は疲れて井戸のほとりで休んでいました。弟子たちは町に買い物に出かけています。そこへサマリア人の女性が一人で水汲みにやってきました。日の高い正午に水を汲みに来る人は彼女以外いません。女性は井戸に近づいてきている時から自分の視界にユダヤ人男性が映っていると認識していましたが、無視してさっさと水を汲んで立ち去るつもりでいました。ところがユダヤ人から水を飲ませてくださいと声をかけられ、彼女にとっては不意をつかれるようでした。この時代ユダヤ人とサマリア人は公には交流をしなくなっていたからです。このサマリア人の祖先はもともと同族のユダヤ人ですが、分断の歴史がありました。遡るとイスラエル王国がソロモン王の後、南王国と北王国に分かれたところに始まります。このサマリアという場所はかつての北王国の中心地となったところです。その後北王国は強国のアッシリア帝国という国に支配されます。イエス様の時代から見て約700年前のことです。この時アッシリア帝国は支配下に置いた他の国の町々から多くの人々をサマリアに連れてきて住まわせました。そうすると異教の宗教が持ち込まれ、結果的にイスラエルの人々に 偶像礼拝が混在するようになります。そのうち雑婚も行われます。これらの状況を見ていた南王国の人々は、サマリアの人々は宗教的に非常に見境のない行いをしていると思いました。その時から精神的な分断が始まりました。そのような中、独立を保っていた南王国もバビロン帝国に滅ぼされてしまいます。そして70年間に及ぶバビロン捕囚を経験します。その後、帰還が許されると、破壊されたエルサレム神殿再建に向けて行動を起こします。その時、サマリア人も神殿の再建に協力を申し出ました。しかし彼らの信仰が異質なものであるとみなされ、協力の申し出を拒否されてしまいます。これが決定打になり、サマリア人はエルサレム神殿に対抗してモーセに根拠を置くゲリジム山に神殿を作ります。以来、そこでサマリア人は礼拝を持つようになりました。この女性がサマリア人とユダヤ人とで礼拝場所のが異なる点について述べたのは、これら過去の出来事があるからです。イエス様は同族のルーツを持つサマリア人に対して無視するつもりはありませんでした。民族間の争いの解決の目的ではなく、むしろ神との和解のための架け橋となるべく、イエス様自ら分け隔てなく取り組んでいきました。私が誰であるか知っていたなら、あなたの方から頼むだろうと、ご自分を開示していくのです。けれども、この女性にとってイエス様が生きた水を与えると言われたその方法が考えつかないので、彼女は不可解な気持ちでした。生きている水とは命の水のことであり、霊的な救いを表すからです。この井戸は深い上に、彼は汲むものも持ってきていないし、一体どこからそのような聖なる水を手に入れるというのでしょうか。女性は現実的に考えて、一介のユダヤ人にそんなことできるわけないと思いました。そして彼は一体自分を何様だと思っているのだろうかと、父祖ヤコブより偉いのかといぶかります。先祖代々この井戸から水を飲んできたが、それ以上の意味があるとは思えませんでした。女性はサマリア人とユダヤ人の確執を超えた話を彼がしていることをなんとなく認識し始めていました。けれども、井戸水と聖なる生きた水の現実的隔たりは深いのです。井戸水は喉の渇きを満たしますが、それは繰り返される肉体の渇きに対応するものです。しかしイエス様が与える生きた水は、人間の苦しむ喘ぎや心の渇きを根本的に癒すものです。詩編の歌にもあるように、枯れた谷に鹿が水を求めるように、神よ、私の魂はあなたを求めると歌っています。人は心に渇きを覚え、何かで満たそうとするものです。親しい者同士で集まって 酒を酌み交わすパーティーでさえ必ずしも心を満たすものではない。この女性も満たされない渇きを覚えて生きている一人です。その上、街の中にいても意識的に人との交流を避けているようです。街の人々も彼女の身の上について噂をしていても、積極的に関わろうとする人はあまり多くはないでしょう。女性はこの人が永遠の命に至る水をこれほどまでに熱くおすすめしてきたので、それではその水を私にくださいと求めました。ここに水を求めて巡り歩かなくていいようにしてほしい。自分の定まらない心が命の水で満たしていただけるようにしてほしい。その心の叫びです。この女性の思いがありったけ吐露されました。彼女はまだその水を物質的な水の延長上にあるものと考えています。彼が魔術のようにそれを出して提供してくれるのかと待っているのかもしれません。イエス様は彼女の求めに対して、一見関係なさそうに思える彼女の夫に関する発言をしました。そして彼女の身の上に起こった事情をイエス様はことごとく言い当てました。彼女は自分の隠れたところを知るこのユダヤ人のことを預言者であると見受けます。彼が神の人であるとわきまえると、この方を使わした神を信じ礼拝したくなりました。ところが素朴な疑問が湧きました。同じ神を信じているはずだが、神を礼拝する場所はどこに定められるのか、その問題に当たりました。先祖代々守ってきたようにこの山なのか、それともエルサレムであるのか。イエス様はゲリジム山でもなくエルサレムでもなく、どこでも父上を礼拝することができるようになると言います。私を信じなさいと言われるキリストは命の水を携える誠のメシアです。今が終末の時です。救いはユダヤ人から来ました。キリストを使わしたのは父である神だということをこのサマリア人女性も信じるに至らせられるのです。民族や人種の違いが現存しても、神は真心から礼拝するものを求めていると言われます。少しそれますが、古今東西、民族や人種の違いによる憎しみと争いは絶えたことがありません。例えばアメリカにおいて黒人の教会と白人の教会が未だに現存するというのは、クリスチャンとして疑問符を投げたくなるでしょう。しかしその課題は現存したままであっても、我々が教会でどういう姿勢で礼拝することが望まれているか、ここの24節に言われているのです。霊と真理をもって礼拝しなければならない。霊とは人間に対する奇跡の働きを言います。 無論この霊は神から来る霊であり、神の働きです。この女性はイエス様と出会いました。彼女の心は渇きを覚えていました。救いを求めるところに霊が働くのです。彼女はイエス様の言葉を聞いて清められました。メシアは誰であるか、神を求める信仰から目が開かれ、キリストの啓示を受け入れました。こうしてこの女性は真理を知らされるのです。魂を救う生きた水をいただき、魂が躍動し始めました。この女性は自分をも偽り、人々を避けるように生きていた世界から、神とキリストの生きている世界に移されました。このことは神に属するあり方へと生き方が変えられたことです。この世での地上の生活は続いていきますが、そこにはもはや形式上の礼拝ではなく、神の霊と真理が伴う喜びがあるのです。そこには民族間の積年の恨みはありませんでした。彼女が意図しないところで、この民族間の対立の問題が超越されていました。実にキリストはこの世に属するすべての課題を相対化させてくださいます。あらゆる違いを意識的に乗り越えようと努める、そういう人はとても多いと思います。なかなか人間の社会も捨てたもんじゃないなと思うことがしばしばあります。しかし人間の技にも偽善が入り込みます。先ほどの黒人白人の教会ではありませんけれども、教会における差別の話は不愉快に感じますけれども、それを直接正そうと行動を起こす前に、見救いに預かった一人の礼拝者としての自分の姿を思い起こすことです。神は霊であり、我々は神を侮ってはいけないのです。我々はキリストにおける啓示を信じ受け入れ、神の霊によって生まれ変わらさせていただきました。だから我々は見かけだけではなく、このサマリアの女性のように神の霊によって礼拝するものなのです。自分が何者なのかを神に知らされるとき、自分が取る行動も神の御心に沿うものとして豊かにされていくのです。ところでこの女性がその生きた水をくださいと求める言葉に至るのも、イエス様がこの女性に水を飲ませてくださいと最初に声をかけたからに他なりません。無論これは偶然の出来事ではなくて、サマリア人をも御救いへと至らせる神様のご計画のうちにあることです。この命の水はいただいた人の中で働いていきます。その人が求めなければ、キリストでさえ無理に与えることはできません。しかし神は一人でも多くの人が永遠の命を得て、神に属する存在として作り変えられ、 豊かに生きるのを求めておられます。イエス様はその立場で働き続けておられます。私たちが見出し得る時に主を尋ね求め、そしてキリストが近くにいますうちに呼び求めてまいりましょう。一言お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたの御名を心より賛美申し上げます。この小さきものをもあなたは顧みてくださり、キリストによって救っていただきました。すべてのことはあなたのご計画のうちにあることを信じることができました。私たちの人生すべてをあなたにお委ねします。どうかあなたと共に歩んで安楽に平和に歩むことを得させてください。私たちの願い一つ一つが神様に喜ばれますなら実現させてください。尊き主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。唱詠539番を歌い、牧師に祝祷して高僧を持って礼拝を終了します。
主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。
アーメン。